こんにちは。日本語教師の若です。皆さん、いかがお過ごしですか？最近はね、朝晩も涼しくて過ごしやすいんですけど、今、11月ですよね。11月なんだけど、寒くない。昼間だとね、半袖でいいぐらい暑くて、ちょっとグローバルウォーミングっていうんですかね、地球温暖化を感じるこの頃です。さて、今回のナードチャッティングですね。今回は薬屋の独り言です。こちらは、想像したその中華風の国が、その場所ですね。で、そこで高級、その王様がいるその場所、高級で働いている女の人、官女が、その高級の中でいろんな事件が起きるんですけども、そのいろんな事件を薬の知識で、それで解いていく、そういうミステリー、ファンタジーみたいなね、ちょっとラブコメみたいな要素もある。これもともと小説ですね。日向夏さんという方のオンライン小説から、漫画もありますし、今はアニメ、10月からねスタートしたアニメもやっています。で、こちらなんですけども、主人公はマオマオっていうね、その薬の知識がある女の子です。そしてもう一人ね、宦官の人士様という人がいます。宦官というのは男の人なんですけど、ちょっと大事なところを切った男の人ですね。で、その人たちは王様の近くで、国の政策ですね、国のルールを作ったりとか、それをどうやって守らせたりするかとかね、そういうことをやっている人たちが宦官と言いますが、その宦官の人士様という2人がいます。で、今回は、この2人の会話をナードチャッティングしていきたいと思います。その高級、この王様がいるその場所をですね、そこでお祭りがあるので、マオマオが珍しくその化粧を してというかされたんですね。で、それを人士様が見て、あ、化粧をして綺麗になったんだねと思って声をかけた、そこのシーンからです。じゃあちょっと LINE 読んできますね。マオマオです。毎日乾いた粘土でそばかすの化粧をしていました。これね、粘土はちょっとまだ水分のある、食器とか作る土、英語だとクレイっていうんですかね。これをドライ、乾かして毎日、そばかすっていうのは、その顔にあるこう点々っていうか茶色い点々、これね、あんまりあるとね、やっぱりそのあんまり綺麗には見えないんですけど、マオマオはわざわざその乾いた粘土で毎日その点々をつける、そばかすの化粧をしていました。これ毎日ね、1回だけじゃなくてずっとずっとずっと毎日なので、後ろも合わせましょう。化粧をしたじゃなくて、していましたですね。毎日していましたって言ってます。そうすると、次ですね。で、今まで人士様が見ていたものが化粧をした顔ですと。ここもね、今までね、過去から今まで、ちょっと長い間、ずっとっていう意味なので、その相手、人士様が見ていた、ね、ここも手板で長いっていうね、動詞をちょっと長くしていますね。今まで人士様が見ていたそのもの、顔は、このそばかすをしていた顔は化粧をした顔ですよって言っています。で、次の欄行きましょう。化粧はきれいにするだけのものではありませんですね。ものっていうのは一般的な意見とか考え方を言います。例えば、学生は勉強するものだっていうと、それは私の意見ではなくて、一般的にみんなそう考えるんですよって言ってるわけですね。で、ここね、だから意味としては、一般的に化粧はきれいにするためのものだと、ね、これが一般的な考え方。でも、その一般的な考えだけではない って言いたいわけです。例えばこれ物がない分、化粧はきれいにするためだけではないだと普通の反対の意見になります。だけどここに物を入れて物ではないとすることで一般とは違うんだよ、例外もあるんだよって言いたいわけですね。この物ではないっていう言い方、これできるとちょっとかっこいいですね。一般ではないよ、例外もあるんだよって言った時はね、ぜひこのフレーズ使ってみてください。で次のライン行きましょう、ね、人士様がなんでそんなことをする、ね、みんなねそのそばかす消したいのになんでわざわざそばかすつけるのってね、なんでそんなことをするってこう質問してます。そうすると次マオマオね、ここの一文いいですよね。知りたいですかって聞くんですよ。こんなのね、もちろん知りたいから質問してるんだけど、わざわざ確認するんですよ。ここがなんかねちょっとぐっと緊張感が上がるとこですよね。これなんでわざわざ確認するかっていうと、知ると嫌な気分になるよ、でもいいんですねってこう暗に匂わせているんですよ。暗に匂わせるっていうのは暗いところね、見えないけれど匂う、ね、そういう匂いがする感じ、ムードがするっていう意味ね、暗に匂わせているんですよ。ここはね本当にっていう緊張感がある、ね、これから何か危険なことを言うのかなっていうね、そういうシーンになります。で、次のライン行きましょう。裏路地に連れ込まれないようにするためです。裏路地、路地というのは大きい通りの間にあるちょっと狭い建物と建物の間の狭い道を路地と言います。さらに裏、これ表と裏の裏ですね。だから表はね人が通る見える場所、裏っていうのは人が通らない見えない場所になるので、狭い道でさらに人が通らない場所ですよね。そこに人を連れ込むというのは何をするかなんとなく想像できますよね。人から見られないところ、見られたくないことをするわけですよ。だからまあ悪いこと、お金を取るとかね、無理やり、まあ、あとはその、まあ、強姦される、強姦っていうのは、まあ、レイプされるっていうことですね。そういうことを、まあ、されないようにするためにそばかすを書いていたんだって言ってますね。で次のライン行きましょう。花道、あ花町ですね、花道で花町とはいえ女に飢えたやつもいますと。花町というのは、まあ、そういう特別な町場所があって、そこはその芸者さん、音楽に合わせて踊る、まあ楽器を弾いたり踊ったりする人とか、あと遊女ですね。遊女っていうのはお金をもらって体を売る女の人ですね。そういう人がいる町を花町と言います。だからこういう町はちゃんとこうルールがあって、お金払いますよ、だからしますよっていうルールがあるはずなんだけど、そうなんだけどとはいえですね、これ N1 文法というけれど、でもね、女に飢えたやつもいますと。飢えた、飢えるっていうのは英語だとスターヴィングっていうんですかね、食べ物がなくてとてもお腹が空いてもう食べたい食べたいって思う、これが飢えるですね。これまあ食べ物だけじゃなくって、他にも愛に飢えるとか金に飢えるっていう言い方もできます。だから女の人が欲しい欲しいっていうね、女に飢えたやつ、やつっていうのは人ですね。人をもうちょっと乱暴な言い方をするとやつになりますね。そういう女にね、女が欲しい欲しいってね飢えたやつもいるんですと。でそういう人は、まあ、どんな人か次のライン行きましょう。金も持たず暴力的で性病持ちも多い、チビで痩せぎすの仕込みならそうそう狙われることはないですからと言っています。まあ、金がない、ね、お金があったらね女の人買えばいいんですけど、まあ、お金がないんだ、そして暴力的、ね、こう力で、ね、無理やりすると。そして性病持ち、性病持ちっていうのはそのセックスでうつる病気、クラミジアとかヘルペスとかを持ってる人が多いんだと。で、チビ、チビっていうのは背が低い人で、痩せギス、痩せギスっていうのは体が痩せていてもう骨が見えるような体 のことを痩せギスって言います。これね調べたんですけど、まあもともとその痩せてギスギスしているっていうところから痩せギスって出てるんですけど、ギスギスってなんでギスギスかっていうと、このギスは魚のキスから来てるそうなんです。ここ、まあ、一説なので 100% どうか知らないですけど、あの魚のキスはねちょっと Google かなんかでね検索して写真見てください。あの天ぷらにすると美味しい魚なんですけど、はあここからギスギスねってねちょっとあの笑っちゃうっていうか、まあ、なんかね魚で例えるのが日本だなって思いますけどね。魚好きなんだね昔からっていう感じしますけどね。はい、ね、痩せギス、すいませんね、痩せギスのしこめ、しこめっていうのは顔が醜い女、まあ、綺麗じゃない女ね、もうチビ、背が低い、そしてやすごく痩せている、そしてさらにこう、まあ、顔が悪いとね、もう醜い女だったらそうそうねその狙われる、ああの女を連れ込んでやれってね思われることはないですから、だからそばかすを書いてたんだって言ってますね。で次の人士様の、あのラインセリフですね、連れ込まれたのかって言ってますね。だからこれも裏路地に連れ込まれたイコールそのレイプされたのかっていうことを聞いてるわけですね。と次のセリフいきましょう。マオマオね、未遂ですよ。未遂というのはまだしていない、されていないっていう意味ですね。代わりに、まあ、その代わりに人さらいに門分かされましたけどね、この言い方もねちょっと古語っていうか古い言い方で、今だったらあの誘拐されましたけどねっていう言い方でいいと思います。人さらいっていうのは人をさらう、まあ、だからその人を、まあ、あの騙して無理に連れ去ってしまう人ですね。まあ、英語で言うとキッナンパーですね。で門分かすっていうのも人を騙して連れ去ってしまうっていうことを門分かすって言いますね。だからそういうキッナッパーに、まあ、キッナップね、誘拐されましたけどねって言ってるんですね。で次のライン行きましょう。化粧が落ちかけてたんです。ギリギリ売り物になると判断されたようですだね。これ、落ちかける、マスケープラスかける、これ N3 文法ですね。途中です、まだ終わっていませんっていう意味ですね。だから化粧が全部落ちたんじゃないけどちょっと落ちてたんですって言ってるね。ここね、ここもあの実はマオマオは美人だって言ってるんですよね。あの全部落ちちゃったらもう絶対ね、あの売り物になってね、こう誘拐されるっていうのは分かってるんだけど、ちょっと半分落ちてたんですよ。でだからギリギリ、ギリギリっていうのはこれ以上その顔が悪いと売り物にならないけど、あまあいける、ちょっとそこのラインが、ね、ギリギリだって言いたいですね。そのギリギリあの売り物になると思われて、そしてあの門分かされた、ね、連れ去られてしまったんですって言ってますね。売り物、物ですからこれ things ですね。人なんですけど売り物になると判断されたって、こういう自分のことなのにこうなんていうの、冷静に売りも自分のことを物になると相手にジャッジ判断されたようですってね、本当人他人のことのように言えるっていう、ここら辺にそのマオマオの頭の良さとかその冷静なあの考えとか、あとまだ小さい女の子ですよ、女の子がこういうことを考えて化粧しなきゃいけないっていうその背景、辛い、本当にひどい、そういう経験っていうのを感じる、ここのセリフもなんかマオマオのその経験とかそのバックグラウンド、背景みたいなものを感じるセリフですよね。で次のセリフライン行きましょう。そうだったのか、悪いな、管理が行き届いてなくて。でその内容をね分かって人士様はあの自分のせいにしてるわけですよね。まあ、彼は宦官ですから、その国のルールとかね、ま、どう守らせるかっていうことをするのが仕事なんですよ、ね、そうなんだけど、 まあ、センター中央はいいけど花街のような場所とかちょっと遠くに行ってしまうとそういうルールがねこうちゃんと守られていないところも多いと。でそれをね自分のせいだと思ってね仕事がねうまくいっていないんだねで自分を責めている、ね、悪いなってね管理が行き届いてなんか悪いなってのは相手にごめんなさいねって言ってるんだよね。でそれは自分が管理がその行き届くその花町までちゃんとルールがねこうできているそういうことが届いていない、ね、それは自分のせいなんだって言ってます。ここにもねその人事様の責任感とか仕事に対するその真面目さそういう性格が出てるいいセリフですよね。はい、というわけで、ここまでです。今回のナードチャッティングは薬屋の独り言でした。これねアニメのなんか質もねすごい綺麗クリアでとっても見やすいあのアニメーションになってますのでぜひねこちら、チェックしてみてください。ではここからはお知らせです。ワカランゲージラボラトリーでは私ワカがオンラインで日本語のプライベートレッスンをしております。日本語の本を一緒に読みたいとかニュースやアニメいろいろなテーマで話す練習がしたいなど生徒一人一人のリクエストに沿ったコーチングスタイルでレッスンをしています。このポッドキャストの説明文のところにワカランゲージラボラトリーのホームページの URL が載っていますので、興味を持った方はそちらをご覧ください。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。